それでは聖書朗読をいたします。ガラテヤ5章22節から20節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。それでは牧師に宣教していただきます。聖霊に満たされた結果、
はい、皆さんおはようございます。今週もですね、コロナの中に、先週もですね、コロナの中にあっても仕事や生活が守られたことを感謝しています。で、今日もですね、聖書から共に学んでいきますけれども、聖霊について皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。もうそろそろ最後の頃になっていきますけれども、今日で21回目になるんですね。で、聖書をまず開きたいと思います。さっき読んでいただいたところですけれども、よろしいでしょうか。もう一度私の方でお読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんということでありますけれども、私たちがですね、信じている信仰は何なのかということをまず第一番目に皆さんとご一緒に確認したいと思うんですね。もう何回かこの確認はやっているんでありますけれども、今日も確認していきたいと思うんですね。で、まず私たちは天地創造の神、三位一体の神を信じているわけですね。これはもう先ほどの信仰告白の中にもありました。そしてこの神によって人は初めから人として作られた。猿から進化したのではなく、人間として最初から作られた存在であるという、その聖書の御言葉をそのまま信じているわけであります。しかし最初の人アダムは神に背く罪を犯したので、私たちもその罪の性質を受け継いでいるということですね。で、その罪を認めて、そして、私の罪の身代わりとして、主イエスキリストは十字架の上にかかって死んで葬られ、そして3日目によみがえられたということを信じているわけですね。で、さらにはイエス・キリストの十字架の御業を信じた人には、全ての人に聖霊によってですね、キリストと一つにされたこの新しい命を持っているというものを受け止めている、まあ、あるいは信じてそのようになっているわけですね。で、イエス・キリストを信じて救われるということを、まあ、聖書では救いというわけであります。で、その救いとして、保証が聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださっているということですね。そしてこの聖霊が私たちのうちで活発に働かれることを聖霊の満たしというふうに言うわけです。そしてこの聖霊の満たしが私たちクリスチャンにとってのこの生き方を決定する鍵になるということを今までずっと確認していきました。もう何回も皆さんこの話は聞いていると思うんですね。でも何回も私は何回もこれは大事なことなのであえて申し上げているわけであります。で、聖霊に満たされる条件というのはいくつかありました。まあ、もっと挙げればあると思うんですけれども、特に代表的なものを挙げてみましたけど、いくつだったんでしょうか。はい、3つですね。まず第1番目は御霊を消さないということです。で、御霊は燃える火に、例えられています。で、信仰者の心の内に住んで、そして、活発に働き、そしてまた勢いよくこう燃えていくものですけれども、それを消さない、止めない、コントロールしないと、いうことですね。抑え込んでしまうことをやらないということが御霊を消さないということだということを確認します。二つ目は何かというと、神の聖霊を悲しませない。私たちが罪を犯すといつも喜んでいるかというと、そうではありませんね。私たちが罪を犯すと、それは、聖霊は悲しみ、そしてその聖霊の働きは弱くなるんだということを確認しました。そしてそれをところからですね、解放され、聖霊に満たす 聖霊を感じさせないためにはどうしたらいいのか。これは罪の悔い改めをなし、方向転換をするときに神は罪を許し清め、もう一度私たちの心の中で聖霊が活発に働いてくださるということを皆さんと一緒に確認してきました。3番目は何でしょうか。この3番目、それは御霊によって歩むということですね。私たちの心の内に住んでくださるこの御霊の力と祝福、恵みを味わいながら生きる、しかもこれは生き続けるということですね。生涯にわたって生き続ける、ここまでが、聖霊に満たされる条件という主な3つのことでありましたけれども、すで、に皆さん、実践されている方、その方は聖霊に満たされて生き方が少しずつ変わってきたと思います。でこれはどこまで変わったのかということなかなか分かりません、でも確実に今3つ申し上げたことを実践しているならば、私たちの生き方が変わってくるんですね。そしてその変化は周りも認めていくという、そういうことを確認していきたいと思うんです。で今日のテーマはですね、ここにありますように、この救いを受けて、聖霊に満たされた結果どうなるのかっていうと、御霊の実を結ぶということが今日確認したいことなんですね。でこれ見るとですね、9つあるんですよね、御霊の実って。だからこういろんな実がこうついているというか、なっているというか、実ってるというかね、そういうイメージがありますね。でその中の一つが愛というものでありますね。でクリスチャンになってですね、生き方や行いが全く変わりませんと。私はイエス様信じる前と全く生活の中身も考え方も生き方も変わってないっていう方いたら、ちょっと手を挙げていただきたいんです。まあ手を挙げなくてもいただいていいんですけどいますかね。これいないはずなんですよ。というのは心の内に聖霊様が住んでくださって、そしてそのことを喜びながら歩んでいくとですね、いろいろ変わってくると思うんですね。例えば心が穏やかになってきたとか、あるいは少し寛容な心が出てきたとか、あるいは自分の生きる人生の目的が見えてきたとかね、あるいは自分の罪深さっていうのが分かって、何か罪を犯すと今までは何とも思わなかったんだけれども、なんだか暗い気持ちになってくるとかね、そしてそれを許してくださいと祈ると清められてもう一回スタートできるとかね、まあいろんなこう変化というものがあると思うんですけれども、それは聖霊が私たちのうちにもう住んでいるという証拠になるわけですね。もしそういう体験が全くないとしたら、初めから救いを受けていないということになると思うんですね。でも皆さんは確実に聖霊を受けて、そしてイエス様によって変えられている、まあ、そういうことを覚えています。で、救いを受けた結果ですね、ここにありますように、御霊の実って書いてあるんですけども、御霊ってのは別の言葉で言うと聖霊ですよね。この聖霊が内側に住んでくださっており、そして、実を結んでいくということでありますね。で実を結ぶっていうのは、これはやっぱりいろんなこう過程があると思うんです。今私たちはいろんなお野菜をいただいたりしますね。そこにもトマトが並んでましたけれども、今の季節トマトがありますけれども、そのトマトは、春にこう芽が出て、そして苗が大きくなって、そして花が咲いて、この夏に実が大きくなって食べ物となるということですね。その実を結ぶためにはある一定の時間がありますで、御霊の実も同じように時間がかかります。でここで言ってる御霊の実っていうのは何かっていうと、これはいろんなこう果物がなって、それが食べ物ということの関連の中で見たときにね、それは私たちの生き方やその行いによってですね、人の前にも神の前にもこの実として見えてくるってことですよ。だから必ず聖書の信仰っていうのには、これは行いっていうものがありますからね。 クリスチャンだって行いが全く変わらないっていうことはありませんので、あの愛だけ語ってもしょうがないんです。神は愛ですと、私は愛されてます、それだけ語ってもしょうがない。じゃあ最後に何が必要ですか。私は人のために愛を持っていきますとか、隣人愛でいきますとか、あの一つ一つその愛のことを行動を重ねているとかね、そういう身となって現れる。でここはあのそういう行いっていうことですから、この身は行いによって、見えるものだということですね。これは非常に、大事なことであります。ただその大きくきっちりとした身を結ぶまでには時間がかかります。トマト見てもね、いろんなものを見てもこう形が悪いものとかね、もう本当にこう食べられないものとか、まあ、いろんなこうものもあります。やっと食べられるものとか、でそういう、こう違いというものはありますけれども、でもそれはあの身を結んでるんですね。いろんな形、格好が悪いとかね、人間から見るとですよ、まあ、いろんな形がこうありますけど、でもそれなりにこう身を結ぶ。でもそれが大きくなっていくためにはやはり、一定の時間ということがかかりますから、私たちは早くこの、御霊の実、その行いとかさまざまな技をしなければならないと言って焦る必要はないですね。あるいは頑張る必要もありません。あの一歩一歩イエス様に祈りながら、イエスキリストの声なき声を聞いて生きていけばいいわけですね。その過程で成長して、それぞれにふさわしい御霊の実を結んでいくわけですね。でその最大のものは何かというと、ここで使徒パウロが言っているように愛だということ。愛から出てくるね。始まりは、愛、喜び、平安、寛容とこう出てくるわけですね。そういう一つ一つの実が私たちは結んで、それが生き方として変えられ、行いとしてそれが変えられてくるということですね。皆さんどういうふうにして今まで、の流れの中で、変えられたんでしょうか。自分も分かりますよね。あ、私少し穏やかになったかなとかね、あんまり喧嘩しなくなったのかなとか、人の悪口言わなくなったかなとかね、もっと罪深さを感じるとか、本当に罪深かったら問題ありますけれども、まあ、いろいろこうね、神の前にいろんなことをこう覚えたりするわけですけれども、そういうものがあります。でその中で一番最初に出てくるのがこの愛だということですね。愛、これは皆さんよくご存知のようにアガペという言葉に、で書かれているものですね。日本語に訳すと、これは、無償の愛とか、あるいは見返りを期待しない愛とか、もちろん神の愛ですね。そしてまた私たちがこの行いとしてなすものですから、これは、隣人愛で、これは生き方、行いとしてこう身を結んで、人の前にも神の前にも自然な形で現れていくということですね。で具体的にこれって人それぞれ違うんですよ。ですから私がここで言っていくつかのこう例を挙げても、それだけでは収まりません。皆さんそれぞれいろんな家庭の中で、時間の中で現れ方がありますから、皆さんそういうことをこう受け止めていただければと思います。私 のわずかなこう例を挙げていますとね、例えば家族の間ですけれども、あんまりにもこう同じことを言う母親に対して、今まではうるさいとかね、もうその話は100回聞いたとかね、まあ、そういうこと言わないで優しい言葉で語りかけるとか、まあ、忍耐言いますよね。でもこれも愛なんですね。例えば相手のこの母親が認知症とかね、そういう心配症の人であって、いろいろ同じこと言うでしょ、もう80、90になるとね。そういう時に、優しい言葉で受け止めていくとか、あるいは家族の中でこの相手の人にですね、夫の場合、妻の場合、親の場合あります、子供の場合、まあ、負担をかけないとかね、あるいは手伝いをするとか、具体的な親のお世話をするとか、金銭的に支援するとか、まあいろんなことがあると思うんですよね。まあ、逆に金銭的に支援される場合もありますけど、まあいろんな時がありますね。あるいは職場でかを考えてみますと、 例えばその職場の同僚の救いのために祈るとかね、あるいはその職場のその仲間に仕事を教えるとかね、上司を尊敬するとか、そしてその職場の自分がいる職場のですね、会社の繁栄のために祈る、その会社がどんどん儲かるようにいい仕事をしてちゃんと報酬を受けてちゃんとこう繁栄していく、そして自分たちの給料も増えるように、これって非常に大事なことですよね。まあそういうことで自分の職場あるいは友達関係は今言ったように、そのために祈ったり、あるいは悩み事を聞いたりとかね、言いふらさないってことが前提ですよ。次の日になったら会社の人全部知れたりして、周りの人全部知れたんで、何もなりませんからね。話、悩みあるんだったら言ってみなよって言って、話聞いて、なるほど、そうだねとか言いながらですね、もう次の日には全部広まった。まあ、これではもう愛ではないですよね。ただ興味本位というわけでありますので、言いふらさないということが前提ですね。でそして、教会の場合、こう当てはめてみると、兄弟姉妹のために祈るとかね、健康とか、まあ、いろんなことで祈っていったり、あるいは神の家族として互いに助け合うとか、まあ、そういうことが挙げられると思います。でその他、皆さんのこの、社会経験、あるいは今まで生きてきた中で、様々な面で、神の愛を持って生きる技、そういうものは数えきれないほどあると思うんですね。今挙げたのは、まあ、一つの私の小さな経験から出たものでありますけれども、たくさんあると思います。で、そういうことを、一つ一つですね、身となって表される。これは無理して何もやることじゃないですよね。聖霊の力によって、聖霊に支配され、そして聖霊の満たしによって、これは、できてきるものですね。だから、その人の頑張りは関係ないんですよ。無理はないから疲れがないんですよ。よく霊的疲れなんて言いますけど、そういうものはありません。で、神に愛され、キリストの恵みを十分に受けているから、まあ、できるということですね。自分の頑張りで人を愛するのではなく、神に愛されて、その愛によってこう押し出されて、楽な気持ちでできるようになる。まあ、これこそが、聖霊の働き、聖霊の満たしの結果ですね。まあ、そういうことが挙げられます。で、今見ましたように、この御霊の実というのは、まず愛というものが出てくる。これは、神の愛から出ているもので、それは私たちが身となって現れるんだということです。で、一つ適用として、皆さんと一緒に考えてみたいことがありますが、皆さんはですね、御霊の実である愛をどのような形で実践しているでしょうか。ちょっと考えてみていただければと思うんですね。いつも言っているように人と比較する必要はありません。自分にできる、あるいは自分が喜んで、させていただいているこの聖霊の力によってですね、行い技という形によって、実行しているものは何でしょうか。これは賜物というものもありますからね。それぞれの皆さんの賜物、いろんな違いがありますが、年齢、性別、立場、いろんな違いがありますけど、その中で聖霊の力によって動かされていくという見業ですね。ぜひこう一人一人そういうことを確認しながらね、今日それを持ち帰っていただきたいと思うんです。そして自分はこういう愛の技がさせてもらっているので、さらにこれを伸ばしていきたいとかね、あるいはこういうことをやってきた、それは人の目に見えるとか見えないとか、それは全く関係ありませんので、ぜひ実行してみていったらいただきたいと思う。聖書を読む会ですとね、一人一人に質問しながら、こう皆さんに問いかけながら進むんですけど、礼拝の中ではそれもなかなかできないので、パスしますけどもね、まあ、そういうことですね、覚えたいと思う。で、新約聖書でも旧約聖書でもそうなんですけど、特に新約聖書読みますとですね、キリスト教会の特徴というものがありまして、どんなことを皆さんこう読んで感じますかね。こうよく伝道してるとかね、いろいろあるでしょ。 よくこう人々に福音を伝えてるとかね、いろいろありますよね。で、見落としがちなのが、ちょっとごめんなさい、見落としがちなのがですね、キリスト教会っていうのは常に立場の弱い人や貧しい人を助け共に生きてるんですよ。これはもう福音書、そしてあのパウロ書簡いろいろ見てもそうですね。もう常にキリスト教会っていうのはそういう立場なんです。で、ここのところが本当にこの愛の実践というもので、あの非常に大切な問題です。しかしですね、あの現代の日本のキリスト教会にこの意識は足りません。はっきり言って私も足りないんですけど、で、多くの場合なぜ足りないかというと、教えてこられなかったの。教えてきてもらってないんです。私はそういうことを教えられなくて育ったのね。救いを受けて恵みを受けて信仰によって歩むというだけであって、この世の中にあってさまざまな良い技を成して、その愛の技を成して世の中どんどんこう変えていくんだというね、あるいは世の中の人にどんどん仕えていくのがクリスチャンの生き方だよっていうことは教えられてこなかったんです、あまり。だからその点は救いは語るけど、あの行いっていう面では非常に不足してましたね。だから私はその反省がありますので、今、聖書を読みですね、読み直して確認してですね、積極的にそのさまざまな立場の人に対して、働いていくということを意識的にしています。もちろん自分ができる範囲は小さくて限りがあって取りに足りないものです。全然不足してますね。皆さんが、思っているようなところまでなかなか行きません。でもそういう意識だけは持っている。まあ、そういうことがですね、私たちへの適用として、この御霊の実、それは愛なんだ、形になって生き方として実を結んでいくんだということをね、今日皆さんと一緒に覚えたいんですね。私たちもそう生きたいんで、結びでありますけれども、コロナの中にあってですね、私たちは今人との関わりは難しいですね。なかなかこう面と向かって普通の声で喋ったりっていうのもできません。こう賛美歌を歌うんだってこういろいろな制限があってね、飛沫飛んだりとかいろんなことがあるから、皆さん小さい声でやってるわけでしょ。まあいろんな面でありますよ。そして、礼拝が終わったらお帰りいただくとかね、一緒に食事したりとかそういうことしてませんね。お茶を飲んだりも今は残念ながらしてないんです。でもそういう中にあって難しさはあるんですけれども、安全面に気をつけながらですね、神からいただくこの知恵を持ってね、自分にできることをさせていただく、そして、知恵を用いていろいろやっていくということはできるのではないでしょうか。そしてこういう時だからこそね、本質は何かっていうことを考えてやっていくととってもいいんじゃないかと、ね、今までやってきたことがちょっとこう本質から外れていなかったのかどうかとかね、そういうことを考えながらやっていくと、とっても物事がこうシンプルになってね、そしてしかもキリストにある神の教会としての交わりができるようになると思いますね。まあそういうことでですね、さらに私たちがこのキリストから受けた愛を周りの人にもですね大きくして、それ周りの人の幸せにつながるような、そういう生き方をしたいと思う。そして、自分自身もですね、神様の恵みを共に受けて幸せが返ってくるというね、そういう生き方をさせていただきたい。で、それは聖書でありキリスト教会の歴史ですから、まあ、そんなことを覚えながらですね、イエスキリストの生き方でもありますので、ぜひぜひそういうことをもう一度改めて確認してまいりましょう。お祈りします。天皇様、恵みの中でこうして共に聖書から考えることができてありがとうございます。御霊に満たされた結果、それは御霊の実を結ぶというもので、一番最初に出てくるものは愛であるということです。今日はその愛ということについて考えましたけれども、どうかしっかりこのことを覚えながら、聖霊の働きによって実を結ぶものとさせてくださるように、私たちの自分の力や頑張りでするのではなくて、聖霊によってさせてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名でお祈りします。アーメン。 はい、生産式ですね。
はい、
生産式。はい。ありがとうございます。司会をしていただいて。はい、それではですね、続けて生産式に、なります。式文をお読みいたします。この儀式、今この前にパンとブドウジュースがありますけれども、この儀式を生産式と言います。で、この生産式という言葉は聖なる晩餐式を略して生産式と言われたね。聖なる晩餐ですから、イエスキリストの過ぎ越し の祭りの時の晩餐ですね、最後の晩餐、それが大元になっているということですね。で、バプテスマ、洗礼とともに神の恵みを目に見える形で表す霊典、サクラメント。キリスト教会の霊典、サクラメントは、洗礼式と、生産式。この二つだけなんだね。まあ、そういうことを覚えます。主イエスは恵みを忘れやすい私たちに対し、目に見える形で定期的に、主の十字架の御業を覚えるため、自らパンを取り、これは私の体です。また、杯を取り、これは私の契約の地ですと述べ、これを行いなさいと命じました。キリスト教会は2000年の歴史の中で、主の晩餐を守り続け、キリストの再臨の日まで、これは執り行われます。この前にあります、パンの意味は、私たちの罪を許すため、キリストが人として来られ、33年間の生涯を歩み、罪の身代わりとして十字架につき、体が裂かれ、死んで葬られ、三日目によみがえられた御業を表しています。ブドウジュースは、罪がないキリストの流された血潮を表しています。パンとブドウジュースをいただくことにより、神の御子、キリストの十字架の御業を覚え、完全な罪の許しと救いの恵みを宣言します。それではパンとブドウジュースを前にして、もう一度主の恵みを確認いたしましょう。一つ、私たちは今主イエスキリストから招きを受けてここにいます。二つ、主イエスキリストは罪のないお方ですが、私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、身代わりとして十字架にかかり、死んで葬られ三日目に復活しました。今も生きています。3、私たちは一つキリストの体であり、神の家族共同体の一員とされ、主にある兄弟姉妹となりました。4、聖餐式は天の御国の前味わいで、私たちはやがて天から主イエスキリストが再び戻って来られる再臨を待ち望みます。5、主イエスキリストは昨日も今日も私たちと共におられます。それでは聖書を読んでパンに預かります。マタイの26章を読みします。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえて、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。このパンに預かり、イエスキリストの恵みを今日覚えたいと思います。私たちは本当に罪を犯し、罪人であります。神の前に罪人であります。でもその罪は神の御子イエスキリストの十字架の血潮によって許され、そして今 あなたの御前に私たちは立つことができていることをありがとうございます。どうぞイエス様の十字架の御苦しみを、このパンをいただくことによって十分に味わうことができるようにお願いいたします。主の御名で祈ります。アーメン。